はい、それではダニエル書の10章を開いてください。ダニエル書の10章です。で、私たちがダニエルの見る幻で、最後の幻に入って、いきます。覚えて思い出してください。ダニエルが見た夢が7章においては4つの4頭の獣ですね。で、8章においてお羊とおやぎの幻です。そして9章でユダの民と聖なる都について回復するのが70州であるというこの幻でありましたが、それらの幻と夢、ネブカデネザルの2章のもそうですけれども、一つの方向性を示しています。それが何かと言いますと、主がユダヤ人を、ダニエルの民をどのように異邦人の支配から救い出してエルサレムの都を回復させてくださるのかということですね。ダニエルの身になって考えてみてください。彼が少年の時にこのエルサレムから捕らえ移されて、そして異国の地に住んでいるわけなんです。で、彼にとってこのことは大きな重荷だったと思います。当然のことですね。そして主ご自身がそのことを願っておられました。ご自分の民を救われること、そしてこの都を回復させることというのは神ご自身の栄光のためでありますから、関心を持っておられるわけなんです。ですからこれを覚えておきたいですよね。自分が本当にクリスチャンとして生きていきたい、イエス様を信じているということが自分の願いであると同時に、実は神様が自分が願っている前に願ってらっしゃる。だから神様の御心にかなっていることだし、神の栄光に関わること、自分がクリスチャンとして本当信仰を持っているということが本当に神様の栄光のゆえ、神様の中で起こっていることなんだということを、だからその祈りっていうのも神様よく聞いてくださるし、このダニエルと同じように御心にかなってこの祈りを聞いてくださるわけなんですね。で、ダニエルの生涯の特徴というのが、この御言葉をよく知っている人でありましたですね。この祈りの中にも御言葉が反映されているし、そしてエレミアの70章というものを正確に把握していました。この祈りの中身を見ると本当に彼は聖書に精通していた人であることが分かります。で、もう一つ彼の特徴は祈る人でありました。この9章を見たときにその祈りが非常に深いですね。悔い改めの祈りをしていました。取りなしの祈りをしていました。そして10章がその続きですね。祈りの奉仕というものがいかに大切か、祈りこそがこの私たちの奉仕のもう本当に中心部分にあるのだということをね、この今回本当によく学びましょうですね。私にも今言い聞かせています。どうしてもこの祈りっていうのが付け足しのようにね、いろんなことをやってる中では祈らなきゃってなってしまいがちなんですけども、今日読んでいくところを見たら祈りこそがですね、私たちの、このしていかなければいけない、ことであって、で、それがあるからこそ、祈りがあるからこそ他のことが、いろいろと神様が動かしてくださっているんだということを、見ていくことができるわけなんですね。では一節、見てください。ペルシアの王クロスの第3年にベルテシャツァルと名付けられていたダニエルに一つの言葉が掲示された。その言葉は真実で大きな戦のことであった。彼はその言葉を理解し、その幻を悟っていたと。ダニエルがついに第3年、クロス王の第3年まで生きていたことがここから分かります。ダニエルはいわばこの エルサレムから人々ユダヤ人が引き抜かれている間、異国の地で主を明かししていく人として召されていたわけなんですよね。で、一章のそのバビロンのネブガネザルに、まあ、この役人として雇われていく、使えていく、まあ、雇われるっていうよりも使えていく始まりが書いてありましたけれども、早速そこに一章の最後です、21節にクロス王の元年までそこにいたって書いてあるんです。まあ、ダニエルは本当にこの、エルサレムから引き抜かれて戻るところまでをこのつなぐ働きとして神様に選ばれていたことがよくわかります。そしてその元年にですね、クロス王がエルサレムにユダヤ人たちは戻りなさいと布告、命令を出すんですね。エズラ書を思い出せるでしょうか。その元年に命令を出して、そして、戻っていきます。で、今3年になったんですね。おそらく彼が戻らなかったのは、一緒に行かなかったのはおそらくですよ、老齢だったからじゃないかなと思うし、また使命もあったし、いろいろやることがあったかもしれませんけれども、残ったんですね彼は。でもう3年っていうか2年あたり、2年近く経ってるんですね。2年か3年か、紀元前の534年あたりなんですけど、クロス王の第3年ですね。でその間に、もう知らせが来たんだと思うんですね。このそっちに行って、エルサレムに行って神殿が建てられているかどうかということは非常に彼は気になっていたと思うんですけれども、思わぬ困難が待ち受けていたわけなんです。これエズラ書を読むとよくわかります。土台はこの据えることはかろうじてできたんですけれども、もう本当に廃墟でになっておりましてですね。そしてそれからこの建てていこうとするしてもですね、住民が、周りの住民が阻止しようとしていく、そういう圧迫を受けていたわけなんです。でそれでダニエルにとっては、まあ、これは祈りの対象になってきます。これからこの読んでいくと、3週間半分断食の状態で祈りに専念していくことを見ていきます。でこのダニエルの使命というのが、今ここにあるように掲示された、この神からの言葉を受けてそれを書き記すという使命があったわけなんです。それがこの大きな戦とあります。大きな戦、まあ、その前にその言葉は真実でとありますね。真実で、なんで真実でって書いてるかと言いますと、真実のように見えない大きなことだからです。これ黙示録にも似たような話がありまして、この子羊の婚宴ですね、天における、あとは新しいエルサレムのこの幻をヨハネが見たときに、見つかいがこのこれは真実なもので偽り、偽りっていうかな、真実なものだよとこう言ってるわけなんです。でありませんか、私たちにこの神の言葉を読んでってですね、そして幻を読んでって本当なのかなって思うことってないでしょうか。そこにちょうど真実だよってこう言われるって、これ本当のことだからねって、信じておいてねってこう言ってくれているわけなんです。でその内容が大きな戦で、これ言い換えると長くて困難な対立とか、そういういろんなものが含まれている言葉になっています。でこれが11章から始まるペルシャ、そして長いギリシャの王たち、しかもギリシャが4つに分割されて2つの王様ですね、南の王と北の王が戦っていく長い長い歴史、それにかつ終わりの日の世界大戦まで書いてあります。第三次世界大戦と言ってもいいかもしれませんけれども、まあ第三次なのか第四次になっちゃうかもしれませんね。怖いですね。またね、次の世界戦争の時には再臨来てほしいですけれども、でも 終わりの日における世界規模の戦いのところまでをこの話していくんですね。この御使いが非常に長く困難が伴います。その中でユダヤ人たちが大きな試練を受けます。そして彼がしっかりとこのベルテシャサルと自分で名付け、あのベルテシャサルですね、自分で言ってますけれども、なぜかと言ったら、まあ、彼の正式名が、公の名前が、これですから、やはりこの記録として残っていくときにダニエルって言って誰が書いたのかわからないではなくてですね、この誰でもがわかる、私が書いたんだよということを、これ意識しているんでしょう。でその言葉を理解し、その幻を悟っていたとあるんですね。でここが、ああって言ったらいいかな、まあ、さっきもね実はお昼にあの質問を受けてですね、いや何回も読めば分かりますって励ましたんですけども、ダニエル自身が悟ることができずに悩んでいました。7章において、この4つの4頭の獣の幻を見て、私ダニエルはひどく怯え顔色が変わった、しかし私はこのことを心に留めていたと。驚いて顔色が変わるほどだったんですね。もうちょっと青ざめたというか。でも大事なのが心に留めていたってあるんですですね。わからないけども忘れないようにしとこうと、わけがわからなくて大変だから何かって言ってここに留めるんじゃなくて、やっぱり心に留めていたって、これできますよね。これはね、心に留めるってできるじゃないですかですね。理解ができなくてもですね。で次に8章においてこのアンティオコスエピファネスを予言する予言を聞いたときに、やはりこの8章の最後に、私ダニエルは幾日かの後病気になったままでいた、その後起きて王の事務を取った、しかし私はこの幻のことで驚きすくんでいた、それを悟れなかったのであると。病気になるぐらいであって悟れなかったっていうんですね。やはりここでもまだ分からないということが起こっていて、で今度9章に入るときに9章でね、彼の理解が進展するんですよ。なぜかというとエレミアの予言を入手することができたんですね。それでエルサレムの廃墟が70年であるということを悟りました。これで彼が悩んでいたこのジグゾーパズルのこの収まってなかったこの断片がこうかなり収まってきたんだと思うんです。でそれで悔い改めの祈りを捧げて、ガブリエルから70種についてのこの予言をもらったわけです。だから初めはかろうじて心に留めることができた、悟ることができずに悩んでいたってありますけれども、今この時点ではこのクロス王の第3年に大きな戦についてのことについては全部を知ることはできてないけれども、 大方のことを悟ることができた、ということなんですね。でこれ皆さんにも当てはまります。よろしいですか。弟子たちがイエス様に対して同じような悩みを持っていました。イエス様が、私はこれから、このエルサレムに行って、そこで、この、祭司長たちからこの引き渡されてですね、そして十字架につけられてよみがえると、このように何度も言ったんですけれども、悟ることができなかったんです。そして実際にイエス様がよみがえられた後で、それでもなかなかわからないというところで、イエス様が私についてモーセの律法と預言者と詩篇に書いてあることは必ず成就することでしたと言って、聖書全体から改めてご自身について書いてあることを説明してくださったんです。そして聖霊が与えられて、彼らに神のご計画の全体が悟ることができるようになって、パウロはこのことに命を懸けていて、エペソで長老たちにお別れをするときに、私は神のご計画の全体を余すところなくあなた方に知らせておいたからですと言ってるんですね。ですから今わからないということで、まあ、悩んでいいんですけど、悩みすぎないでください。これはクリスチャンが通っていくプロセスそのものですね。で神様がそのようにして、これから読んでいきますけども、ちょっと愛されているものにご自分のことを掲示してくださいますですね。では2節です。その頃私ダニエルは3週間の喪に服していた。満3週間 私はご馳走も食べず、肉もブドウ酒も口にせず、また身に油も塗らなかった。丸3週間喪に服していた。で、完全な断食でないですね、ここね。ご馳走とか肉とかブドウ酒だけで、それは口にしないと。で、身に油を塗るっていうのは身だしなみをするみたいなもんですよね。で、それもしないで、この、ま、喪に服していましたから、この悲しみを表現していたわけなんです。で、これが、この捕囚後のですね、歴史を見ると、やはり他の人もみんな同じように悲しんでいる姿を見ることができます。覚えてますか？エズラ書の次何書ですか？エズラ書の次はネヘミヤ書ですね。ネヘミヤもやはりもうずっと後、このダニエルもずっと後の人ですよ、445年あたりですから、ダニエルが今いるのが534年あたりですから、何年だ、90年ぐらいですかの後でも、やはりまだ廃墟というか、もう本当にそしられているし、これを弱い状態であった。それでやはりネブカネザルじゃなくて、ネヘミヤも真剣な祈りを捧げていました。で、ダニエルにとっても70年がエルサレムの廃墟だと言われていたにもかかわらず、70年が経っていたにもかかわらず、そのような状況だったんですね。これが将来と希望を与える計画だったのか、災いではないって神様おっしゃったのに、災いのように見えてしまうという葛藤があるんです。で、皆さんの中にも葛藤があると思います。本当はこういうふうになっていかなければいけないのに、そういうふうになってないという葛藤があると思います、ね、で、神様の言うことを聞いたんだけども、そのようになっているように見えないっていう葛藤があると思います。で、これが午前中にお話しした、あの福音宣教においてはつきものって言ってもいいですね。ブランコ の時間差があるんですね。神の祈りは聞かれている、神には祈りは聞かれているかもしれないけれども、それが目に見える形になるまでに、この時間が経っていて、そこで果たしてこの通りなのかという悩みを、まあ、どの神を信じている人も持っていくわけなんですね。で、4節です。第1の月の24日に、私はヒデケルという大きな川の岸にいたと。この幻を受けた時ですけれども、第1の月の24日ですね。で、水越の祭りが、第1の月の14日にあります。3月の終わりから4月の初めにかけてが水越の祭りですけれども、24日10日後ですね。で、だからダニエルは、祝いの祭りの期間もエルサレムのことを思って悲しんでいたわけなんですね。特にね、ユダヤ人にとってはバビロンというのは第二の出エジプトと呼んでもいいでしょう。この奴隷とされているところから解放されるわけですよね。解放されたわけでしょ。で、エジプトから解放されて、で、実際に預言書の中にも、第二の出エジプトとしてバビロンからの解放を書いているにもかかわらず、本当に意味で解放されてないじゃないか、まあ、そういう思いがあったかもしれません。水越の祭りなのに断食の祈りを捧げていました。で、次にここでヒデケルという川です。ヒデケルというのはティグリス川ではないかと言われています。わかりますか？この、地図があったらね、あの聖書地図見ていただければいいんですけれども、ペルシェ湾に流れ着いている大きな川が、メソポタミア文明をですね、あのこの形成させた川がユーフラテス川と、もう一つティグリス川ですね。で、そっちの方にいたんです。で、これは幻ではなくて実際にそこにいたんです。ハシュの場合はね、ウライ川っていうところにいたんですけども、それは幻だったんですね。だから実際いたかどうかわからない、定かでないんですが、ここはいました。で、8章の場合はこの夢の中でこのシュシャンにいたとあるわけなんですけども、ここでもうヒデケルのところにいますから、もっとこのペルシャの首都ではない、もっとバビロンの方ですね、にいたと考えられます。で、なんで川がこんなたくさん出てくるのかなって思うんですよね。このヒデケルの川、ずっと12章にもね、この最後の方に出てきて、ミツカイとかが出てくるところまで続いてるんですけども、ずっと川岸にいたんですよ。だから、で、なんでこのところにいるのかなって、神様教えてくださいって僕も祈りながらですね、し したらエズラ記を思い出したんですね。エズラ記にこれから出ていこうと、この帰還しようとエズラがしていたときに、やはりこの川のところにいたっていうんですね。でそれがアハワ川っていうんですけども、そのところに行って、そして本格的に行くと。でエゼキエルも思い出しました。エゼキエルもやはりこの何川だったっけな、ケバル川だですね、のところで、これはあのユーフラテス川の支流で、運河みたいになってる、だから人工的に作られてる川ですね。だからこの川岸にいて、そこからあれですよ、あのエルサレムへと帰っていくんですよ。だおそらくダニエルはあのこのクロス王の元年まで、この本当に役職についていたんですけれども、今ある、ある意味で隠遁というか、まあ、政治にはかかっていたかもしれませんけれども、あのもうなんていうの、正式なところから降りてですね、そしてその離散したバビロンの方にいるユダヤ人と一緒にいたかったんじゃないのかなっていう感じがしますね。そしてもっと近いところ、その、エルサレムまで行かないけれども、この彼らが行き来するようなところに、まあ、いた可能性は、まあ、ゼロではないなと思いました。まあ、仲介書に書いてません、あの私が祈ってですね、あの川川川って、あのなんでかなと思って、まあ、そういう推測ですけれども、抱きました。でですね、5節です。私が目を上げて見てみると、そこに一人の人がいて、天布の衣を着、腰にはウファズの金の帯を締めていた。その体は緑柱石のようであり、その顔は稲妻のようであり、その目は燃える松明のようであった。またその腕と足は磨き上げた青銅のようで、その言葉の声は群衆の声のようであった。その幻は私ダニエル一人だけが見て、私と一緒にいた人々はその、幻を見なかったが、彼らは震え上がって逃げ隠れたと。ここに10章の、まあ、中心的な人物が出てきました。一人の人であります。ものすごい幻であります。そして周りの人たちは見ることはできなかったけど、気配は感じて、それで震え上がって逃げたっていうんですね。これ似てますね、このサウロがこのダマスコに行く途上で復活されたイエス様に出会ったわけですけれども、声は聞こえたけど、音は聞こえたけど声として聞こえなかった。それで彼らもやはり震え上がったということが書いてあります。で似たような感じでイエス様が復活されて、御使いが墓の上の石の上に、この座った時にですね、ローマ兵がですね、恐ろしさのあまり震え上がり死人のようになったと言ってます。で女たちは御使いたちと話してるんですよ。だからこの御使いと出会う人たちのパターンがあるんですね。この分かってる人には分かってる、で神様はそのように伝えようと思っている人たちに伝えていくわけなんですけれども、本人も大変なんですけど、その分かってないっていうか、それと関係のない人たちはもうただ震えを、あの何のことか分からなくて恐怖になって震え上がって、まあ、いるというわけなんです。神との関係を人格的に持っているからこそ、そこにある意味を発見するわけなんですね。皆さんどっちかで、そういうふうに聞くとですね、いや私分かりません、違います。でそれを今から学んでいきます。皆さんもダニエルと同じ方にいるんだよ。愛されてるからこそ、その分からなくても分かってもらいたいなという神様のね、この願いが、あるんだよということです。でこの御使いすごくないですか。天の御座にある栄光そのものでしょう。天布の白が代表してますよね、清さを表してます。で金の帯はこの輝きですね、栄光、神の栄光を表してます。緑柱石は栄光の輝きとたっとさを表してますね。でこれもあの神の御座の周りの輝きとしていくつかの箇所で出てきます。 で顔が稲妻と燃える松明のような目というのは神の栄光と全てを見通している姿ですね。そして腕と足の聖堂はこれ神の裁きを表しています。でこれがこのケルビムがこのエゼケルに対して現れた時にもそれが反映されてましたけれども、もろ似ている人がいて、誰かというとイエス様ご自身です。黙示録の一章に出てきた、使徒ヨハネに出てきたイエス様、これ私だとおっしゃったイエス様の姿と今読んだ姿が酷似しています。極めて似ています。読みますね、その黙示録の方ですね、一章の13節から16節まで読みます。まあ開かなくてもいいですね、私ゆっくり読みますね。それらの食材の真ん中には足まで垂れた衣を着て、胸に金の帯を締めた人の子のような方が見えた。その頭と髪の毛は白い羊毛のように、また雪のように白く、その目は燃える炎のようであった。その足は炉で精錬された光り輝く真鍮のようであり、その声は大水の音のようであった。また右手に7つの星を持ち、口からは鋭い両刃の剣が出ており、顔は強く照り輝く太陽のようであったと。ヨハネに現れたイエス様がおそらく同じようにダニエルに現れたのではないかと感じるんですね。まあ、意見が分かれます。でその意見の一番大きな違うよ、そうじゃないよと、イエス様じゃないよという意見がありまして、でそれが13節なんですね。ミカエルが私を助けに来たとですね、全能の神であられるイエス様がミカエルに助けてもらうような力の限界があったはずがないということです。でこれは最もですね、で他の力強い御使いの一人であるという言い方、この解釈が妥当だなって感じるのは、他にも黙示録にもですね、この本当に光り輝く雨布を着て胸には金の帯を締めていた、この7つのラッパを持つ、ラッパではない8の方かな、この御使いですね、もうそういう格好をしていましたし、やはり、神ご自身ではないか、と思ってヨハネでさえが拝んでしまいそうになって、いや違うよと、神だけを拝みなさいと、私はあなたとあなたの兄弟たちと同じ神のしもべですというふうに言っている箇所もあるんですね。だから意見が分かれます。分かれるんですけど解決法があって、それが何かと言ったら、私はこれに一番傾いてるんですけども、同一人物じゃないんじゃないかということですね。でそれが、この10節でちょうどその時一つの手が私に触れって言ってて、この一つの手をそのまま読んでいくと、この雨布を着た方と同じように読んでしまいがちなんですけども、違う御使いではないかということが考えられます。でさらにもう一人ですね、この16節を見ると、人の姿を取ったものが私の唇に触れたって言って、これも違う御使いではないかと考えられるんですね。なんでこれ私は言えるかと言いますと、12章までこれ続きになっていまして、12章に川の中に上に立っている雨布を着た方が一人おられて、 川岸の自分の方と向こう側に二人の御使いがいることが書かれてるんですよ。だから雨布を着た方が一人で、そして二人の御使いがそのそばにいたということを言えるわけなんですね。ただこれ私の見方なので、要はどっちにしてもイエス様ご自身にしても、そうでなかったにしても、イエスキリストご自身の栄光の現れが今ダニエルを襲っているっていうか、この捉えているということは確かなんですね。 イエス様は2000年前にベツレヘムでおぎゃーと生まれたから存在したのではありません。イエス様は初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったとありますように、創世の始まりからいます。もっと前から、創世の前からいます。ですから旧約の時代に私は神を見たと言って、主の使い、ヤーウェの使いとして現れるときに、私は神を見たと言って、このもう驚いている人物が多く出てきます。ヤコブもそうですし、あと他にもね、あのアブラハムもそうですし、そしてギデオンもそうですし、ギデオン の, あ, のあれかな、お父、あとサムソンのお父さんもそうかな。そういうふうに、この私は神を見たと言っている場面がこのあるんですね。イエス様が現れたという可能性は大きいですね。では8節です。私は一人残ってこの大きな幻を見たが、私は内から力が抜け、顔の輝きも失せ、力を失った。私はその言葉の声を聞いた、その言葉の声を聞いたとき、私は意識を失って、うつ伏せに血に倒れたと。幻にあるその姿があまりにも衝撃的で、肉体がもう弱まってしまって、意識を失って倒れてしまうと。今までもかなり意識をなんかね、大変だった、という経験だったんですけど、ここはもうすごいですね。で、黙示録の使徒ヨハネも同じです。死人のようになったって書いてあります。でイザヤも以前セラフィムの主の御座を見たときに、もう私はダメだ、災いだ、私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる、しかも万軍の主である主をこの目で見たのだからと言ったわけなんです。肉体の中にいるものが天に触れるということは、ものすごい衝撃を受けますし、ダニエルといういかに優れた人、義人と呼ばれて、エゼキエルからですね、ノアとヨブと並んでですね、正しいものと呼ばれてですね、そして火の打ちどころがないと、このペルシャの役人たちからも見られていてですね、本当に忠実であるという言葉も書いてるし、ネブカネザルはあなたには優れた霊があると、聖なる霊があると言って、火の打ちどころがないように見えるダニエルであっても、天の御使いにまみえたら、ものすごい罪深さの中でもだえ苦しむということなんですね。神に出会うってこういうことです。道徳的に考えないでください。神に出会うというのは、何か良い人間になるとか、クリスチャンになるのは何か道徳的に良くなるという次元をはるかに超えています。イエス様は福音の始まりが何っておっしゃったかって言ったら、御国が来ました、悔い改めなさいと近づいたと。で、御国って何かというと、心の貧しいものは幸いです、その人は天の御国はその人のものだから。心の貧しいっていうのをどういうことかというとね、乞食っていう意味です。窮乏状態です。霊的に何にもないということです。つまり自分が誇りにしているもの、自尊心があっても、それも全部が剥ぎ取られてしまう状態です。で、これに出会った人こそが初めてへり下ることができる、真実に本当の意味でへり下りを経験することができるわけなんですね。存在が罪人って言ってるでしょうか。これ言い方、行為の罪は私たちよく分かるんですよ。嘘をついたとか、何かしたとかね、行為の罪は分かるんですけど、存在が罪、実存的って難しい言葉使ったらね、もう私ダメだって、このダニエルがもう損なわれてしまう。で、この神の手の出会いをする人は幸せです。10節、 ちょうどその時一つの手が私に触れ、私の膝と手を揺さぶった。それから彼は私に言った。神に愛されている人ダニエルよ、私が今から語る言葉をよくわきまえよ。そこに立ち上がれ。私は今あなたに使わされたのだ。彼がこの言葉を彼に私に語った時、私は震えながら立ち上がったと。これからこの御使いが励まして、立ち上がらせて、そして言葉を、自分が持っている言葉を伝えようとしているわけなんです。15節もそうし、18節も触れていきますね。で、御使いからの神の言葉を聞くことができる体制が、整っていきます。で、大事なのは愛されている人ダニエルです。これ皆さん今日自分に適用してください。神に愛されている人、自分の名前入れてください。ここに、私だったら清正よ。ここで大事なのは、ダニエルがもうダメだって、自分がもう尊厳が損なわれてしまった時に、恐れるな、神に愛されているものよと言われたんです。で、もうダメだって思ってる時に、神様は呼んでくださいます。そしてとても大事な神様の働きの中に召してくださる、呼んでくださって招き入れてくださるわけなんです。ペテロのことを思い出してください。ペテロが一晩中漁をしていて、朝にイエス様が教えておられた時に、沖に漕いで行きなさいと言って、そして網を下ろしなさいと言った時に、一晩中取れなかったので、彼プロとしては絶対にそんなことありえないんですけど、お言葉ですからと言って、そしたら大量になったと。その時にペテロが、主よ、私のようなものから離れてください、私は罪深いですからと言ったんですね。ここでは栄光に輝くイエス様は出てなかったですよ。普通のラビですよ。教師、ユダヤ教の教師で普通のおっさんっていうか、兄さんっていうか、30何歳だから、兄さんかなおっさんかな、どっちか分かんないですけど、人によって違いますけれども、普通の人だったんですよね。けれども、このダニエルが受けたのと同じような衝撃を受けたでしょう。この大量になった姿を見てですね、それで私のようなものから離れてください。その時にイエス様が、怖がらなくてもよい、これからのちあなたは人間を取るようになるのですと言ったんです。献身というのはこういうことです。そして皆さんが神様のお役に立つというのはこういうことなんです。救われた時にどうですか。惨めだったでしょ、困難があったでしょ、悩みがあったでしょ、辛かったでしょ。しかし、だからこそ神様が愛されていて、恵みによって救ってくださって選んでくださったんです。神様のご縁に預かることもそうです。自分の至らなさ、無力さで普通に思うのは、例えば私はいつも、赤石さんはよく勉強して、こうこうこうで、よく話すことができて、こうこうこうで、ああでこうだ。だけどブログにも書いてます、どういうふうに召されたのかということですね。どういうふうに今の教会が始まったのかということを書いてますが、恥ずかしいです、話すと。惨めだから。本当にダメだなと思った時に、ついてきなさいって神様になります。憐れみなんですね。そして愛されるものに神様たくさんのことをね、教えたいって思ってるんです。アブラハムを神の友と神様おっしゃって、聖書に書いてありますね。で、何かっていうと、具体的にはこの旅人3人がやってきて、その中の1人が主ご自身だったんですけれども、こういったんですね、私がしようとしていることをアブラハムに隠しておくべきだろうかと言って、ソドムを滅ぼすということをアブラハムに伝えたんですね。友達だから。で、他にもね、イエス様がこれから、見捨ててしまう、ご自身を見捨ててしまうね、弟子たちに対してね、私はあなた方にとって友になりますよと。しもべだったら主人はしもべに全てのことを伝えないけれども、友だからこの知らせておくのですと言って、ヨハネの13章から17章までですね、濃密なイエス様、まだ彼ら自身がまだ理解できてないっていうのを分かりつつも教えてくださったんです。愛されてるから、 愛してるから教えたいって願うんです。だから分からないっていう悩みっていうのは愛されてる証拠なんですよ。愛されてる証拠なんです。この聖書が分からないっていうのもそうかもしれませんけども、生活の中で信仰生活を歩んでて分からないって思うことって本当に愛されてる証拠なんですよ。神の御用に預かるっていうのは何が必要か、神に愛されてるっていう保証です。愛されてるっていう保証です。恐れたら信仰を持てません。いろんなことが起こります。しかし神は愛しておられます。その愛されてるということが確信があるからこそ、保証があって安心があるからこそ、神様にどんなことがあっても信頼ができるようになります。それは自分の力じゃなくて神に愛されているからこその応答としての信頼であります。では12節、彼は私に言った、恐れるなダニエル、あなたが心を定めて悟ろうとし、あなたの神の前でへりくだろうと決めたその初めの日からあなたの言葉は聞かれているからだ。私が来たのはあなたの言葉のためだ。ペルシアの国の君が21日間私に向かって立っていたが、そこに第一の君の一人ミカエルが私を助けに来てくれたので、私は彼をペルシアの王たちのところに残しておき、終わりの日にあなたのために起こることを知らせるために来たのだ。なおその日についての幻があるのだからとですね。これが午前中にお話ししましたので、割愛はしないですけど短く話しますけれども、ぜひ、午前の礼拝の、このメッセージも後でですね聞いてくださいですね。霊の戦いが生々しくここに書いてあります。神の働きをしていくときに、この福音宣教ですね、教会だとね、あとは教会の立て上げにおいて、サタンが妨げるということが実にあります。実際にあります。第一テサロニケの、2章の18節に、このテサロニケの人たちに対してそのことを詳しく話してますけれども、こう言ってますね。それで私たちはあなた方のところに行こうとしました。このパウロは一度ならず二度までも心を決めたのです。しかしサタンが私たちを妨げました。どういう状態だかと言いますと、テサロニケというの人たちは本当に御言葉を聞いて本当に喜んで聞いて救われたんですね。ところがユダヤ人たちが妬みを抱いてですね、パウロを殺そうと陰謀を企てたんです。そこで、命からがら逃げたんです。そこにいられたのは、まあ、あの計算の仕方にあれなんですけど1ヶ月そこそこですね。この安息日を3回かな4回かなしかいられなかった。つまり新しい信者なんですよ。で、新しい信者が与えられて本当世話をしていかなければいけないところをずっとできていなかった。で、しかも彼らに対する圧迫っていうのは非常に強くて迫害も起こっていたんです。どうでしょうか、どうなってるかと。誘惑する者が来てあなた方をもう本当にあの無駄、私たちの働きを無駄にするんじゃないかなというふうに案じていたというふうに書いてあります。そしてパウロが本当に願っているのはあなた方が固く立ってくれることですと。で、事実テサロニケの人たちは愛と信仰と希望において、なんとその地域全般に響き渡ってた。その噂がそのようになっていたっていうのね、例の戦いなんですよ。行こう行こうとしていても、それをなんか分かんないけど妨げていたのが、これがあのパウロは霊的な見分けで、霊の見分けでサタンだと見分けていたわけなんですね。だから祈ることが必要です。第一の君の一人ミカエルが私を助けに来たとあります。第一の君というのが天使長と言ってもいいかもしれませんね。この 守って見張っているこの守護天使とも言いますけれども、いろんな天使がいてですね、でこの十章に出てくるのはペルシアの君とかギリシャの君とかっていうのもあります。でいい天使の方ではないですね、これ悪魔の。なんでかって、なんでわかるかって言ったら、神様の働きにやっぱ阻止するような形で戦っている方ですから、これは堕天使、堕落した天使であることがわかります。でミカエルはこれずっと読んでいくとわかるんですけども、戦う天使であって、そしてこの特にイスラエルのために戦う天使であることが分かります。黙示録の12章においてもですね、やはりこの一人の女が、イスラエルを表す女がいて、この天においてサタンと戦っているというのがこのミカエルとして出てきます。でモーセについてもやっぱり悪魔とですね、このモーセの体、死んだ体についてこの言い争いをしていたのもこのミカエルだということが聖書に書いてあります。天使というのは軍隊と同じように動きます。つまり司令系統がはっきりしています。旧約聖書においては万軍の主と言われています。神様ご自身が万軍というのは万の軍隊、つまり天の軍勢であります。だからダニエル書の8章でこの祭司たちのことを軍勢の長とか、あとは天の軍勢というふうに書かれてますけれども、それは彼らの奉仕、神様の神殿での奉仕そのものが天使によって守られていたということがよくわかるんですね。でこういう形で天使がいるんですね。そして御使いが来たのは終わりの日にあなたのために起こることを知らせに来たのだと、この終わりというのがすごく出てきます。黙示録じゃなくてダニエル書ですね。近未来のことを話してるんですよ本当は。多くがね、だからネブカデネザルだったらもうバビロンから見てるわけでしょ。でベルシャサルだったらもうあなた終わるよと。そして、ダニエルが見たのはこのベルシャサルの時に、バビロンからペルシャとかギリシャとか、その比較的新しい時代ですね。それでもやっぱ未来ですよ。で話しているんですが、突然飛躍するかのように終わりの日ってなるんですね。いいですか。でここがすごく大事で、神様はですか、これ大事ですよ。大事ってなんかね、さっきなんか大事大事って何回も言われるから、なんか大事なことがたくさんありすぎるって困っちゃうとかって言われてしまったんですけども、口癖になってます。でもやっぱり大事です。何ですか、神様は今私たちにこの近くにある出来事を示してくださると同時に、究極的にこうするよということを、そのことを使って示してくださるんです。意味わかりましたですね。例えばこれミニチュア版で、私たち救われました。でさっきはこのバプテスマの準備会で新しくなったって言ったでしょ、ね、新しく作られてましたって、ね、読んだよね、読みましたよね。で全てが新しくなりましたって書いたんですよ、そこに一緒に。これって終わりの日ですよ。新天新地で全て天と地が全く新しくされることですよ。でもその一緒に書いているんですですね。こうやって終わりの日の中に生きるように神様は私たちに教えてくださっているわけなんですね。でよく言うんですね、終わりの日終わりの日って言ってもなんか全然イエス様来ないじゃないかって、20年経っても30年経っても結構ね、クリスチャン生活長くするとこの話長く聞くんですよ。で間もなくイエス様来られるっていうふうに聞くもんだから、来られるじゃん、すごいすごいすごいすごいって言って20年経ってね、来ないじゃないかって、間違ってたんだこの聖書解釈が、間違っちゃうって言ってインターネットにうわん下がって、アメリカでも一生それが議論になってます。そういう目的じゃないんですよ。そういう目的じゃないんです。終わりの日に生きるように神様に召されてるんです。キリスト者は信仰を持ってるものはさっきの希望なんですよ。それがさっきのっていうのは何だっけ、さっきじゃないや、8章で教えてた時にカエルの例え話したでしょ。カエル、ね、15分で溺れ死ぬところをこう助けてあげたら、
ネズミじゃない、
カエルじゃないや、ネズミだった。ネズミだよな、カエルだったら結構生きられるよね。ネズミですよ、ネズミ、ラット、ラットかネズミかどっちか分かんないけど、15分で死んじゃったんだけど、次には15分で命耐えそうな時に助けてあげてご飯食べさせて、だから60時間だったかな、確か6時間かな、かなり違いますね。生きられたんですね。じゃあずっと先の話なんだってそういうふうに思わないでください。すぐそばに書いてることが大事なんです。 イエス様来られるよっていう信仰告白が大事なんです。そして15節です。彼が私にこのようなことを語っている間、私はうつむいて何も言えなかった。ちょうどその時、人の姿を取ったものが私の唇に触れた。それで私は口を開いて話し出し、私に向かって立っていたものに言った。我が主よ、この幻によって私は苦痛に襲われ力を失いました。私の主のしもべがどうして我が主と話せましょう。私にはもはや力も失せてしまい、息も残っていないのですと。恐れるな、ダニエルと、このまた別の見つかりであると考えていいでしょうね。力づけてますけれども、で彼の言葉を聞いているうちに、ダニエルは再び力を失いました。このうつむいて何も言えなくなったんですね。で話せるように唇に触れてくれたんです。私たちこういう、ね、励まし質問ですね。これイザヤが、ね、直接こういうのを受けてましたね。あのさっき言ったもうダメだって言った時にね、私は唇は汚れたものでって言った時に、セラフィムが飛んできて祭壇の上から火ばさみで取った燃え盛る炭ですね。でそれで口に触れたんです、熱そうだけど熱くなくて、むしろねこう言ってました。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの不義は取り去られ、あなたの罪も贖われたと。この唇をはじめとするこの汚れがね、罪がその祭壇の火によって清められたんだと。やけどするんじゃないかって、そういうふうに言うので霊的に取ってくださいよ。神様の清さは神様によって取り除かれます。贖いです。だから本当に憐れみによって語るんですね。皆さんがクリスチャンとして立つことができた恵みによるだけです。で自分がこうやって、私自身もこうやって話してますけれども、本当に汚れたものなのに、この炭火が口にあてがわれているからこそ話せるんですね。この連続なんです。この連続です。そして語っていきます。で今もうダニエルがその唇に触れてもらったので語ることができた。で次に、すると人間のように見えるものが再び私に触れ、私を力づけて言った。神に愛されている人よ、恐れるな、安心せよ、強くあれ、強くあれ。彼が私にこう言った時、私は奮い立って言った。我が主をお話しください、あなたは私を力づけてくださいましたからと。何度も何度も、あ、恐れるな、安心せよと励ましてくれたので、ようやく神の言葉を聞く力が与えられたということですね。このプロセスですね、いいですか。クリスチャンとして自信を失うことはもう何度もあります。私もうダメだっていう時何度もあります。だからこそ神様は何度も恐れるな、恐れるな、安心しなさい、強くあれ、強くあれ。そして恐れるな、安心しなさいだけじゃなくて、今度は強くあれとも言ってます。臆病になるなと、強くありなさい。もう語ることさえもできない神に、祈ることさえもできないという、このダニエルと同じようになる時があるかもしれません。大いなる神様を信じるに値するものじゃ全然自分はない、うつむいてしまうかもしれない。でも天使が助けてくれます。でこのような新たな体験を、この霊的体験をしていくことによって、憐れみによって立ち上がっていくことができるんです。でですね、ここでもっと励まされてほしいんですね。理由はイエス様ご自身が、罪なき方がですね、同じ御使いの奉仕を受けておられます。神の子であられる方が、本当に霊的につらい時に御使いが使えていました。2つあります。1つは悪魔の誘惑です。40日40夜 断食をしておられて、その後で本当に過酷な誘惑を受けられました。このパンにしてみなさいとかですね、あとはこの、いただき、神殿のいただきから落ちてみなさい、そして映画を見せて私を拝むんだったらこれ全て与えようと。そして獣もそこにいたんですけど、こう書いてます。サタンの誘惑を受けられた野の獣と共におられたが、御使いたちがイエスに仕えていたと。激しい疲れを覚えたでしょう。本当にどうなるのかって思ったことでしょう。しかし御使いが仕えてました。でもう一つはどこだか覚えてますか？ゲッセマネの園です。ゲッセマネの園ではなんと血も滴るような形で汗とともにですね、でこれ医学的にも観察できるらしいですね。この本当に激しいストレスを受けるとですね、この汗から血も出てくるという発汗現象ですね、そのように言われてますけれども、イエス様は、父を御心ならばこの杯を私から取り除けてください、しかし私の願いではなく御心の通りにしてくださいと、でこうやって祈られて、すると御使いが天からイエスに現れてイエスを力づけた。イエスは苦しみもたえていよいよ施設に塗られた。汗が血のしずくのように血に落ちたと。この激しく祈られていて、私たちの罪に対する神の怒りの憤りの杯を代わりに受けて飲んでくださるという覚悟です。この時に御使いが助けてくださいました、くれました。最後ですね、そこで彼は言った、私がなぜあなたのところに来たかを知っているか、今ペルシアの君と戦うために帰っていく、私が出かけると見よ、ギリシャの君がやってくる、しかし真理の書に書かれていることをあなたに知らせよう、あなた方の君ミカエルの他には私と共に奮い立って彼らに立ち向かう者は一人もいないと。この御使いはペルシアの君と戦いをこの本来していたんですけれども、その後でギリシアの君がいて戦わなければいけないということであります。でこれが11章に出てきますけど、ペルシアの王が出てきて、そしてギリシアの王がいろいろ出てくる、その背後にこの戦いがあって、ミカエルの他には私たちと戦う者はいないと言って、ミカエルがイスラエルユダヤ人のために戦って、行くわけなんですね。でこのミカエルたちがいるので、この11章を見ると、終わりの日にユダヤ人が絶滅してしまうのではないかと思われるような苦難が来るときにキリストが来られて助けられるわけなんです。でもそのような戦いがあるんですけれども、その前に言葉を伝えるために私は来たんだと、こう言ったんですね。真理の書があるんだと。イエス様、真理はあなた方を自由にしますとあります。で私たちは真理を知ることによって自由にされていきます。自由にされていくと同時に、ダニエルと同じようにその知識があまりにも過酷で苦々しく感じる時があるかもしれません。あまりにも重い重圧感に悩まされることがあるかもしれません。で苦しみもだえるような祈りを捧げなければいけないということがあるかもしれない。自分自身のこともそう、自分自身の課題もそうかもしれないけども、ある自分の身近な人が本当に神から離れてしまっている、そういう時に祈りに御使いが助けにやってきてくださる、くれるんだよということなんですね。